東北大学防災アップデート、今月ゲストにお迎えしていますのは災害科学国際研究所計算安全工学研究分野の森口修司先生です。森口先生、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。この分野のお名前ですが、計算安全工学研究分野に変わられたんですか？
そうですね、はい、昔は地域安全工学研究分野という名前だったんですが、我々はシミュレーションとかコンピューターを使ってシミュレーションなんかをするのが、はい、中心メインの研究になってまして、それで計算工学安全研究分野というのに変わりました。
あ、そうですか。はい、わ、はいはい、かりました。さて、今朝はどんなお話を伺いますでしょうか？
はい、今日は山形県沖地震についてということですね。
あ、はい、
はい、地震はですね、6月18日に、発生したもの、夜でしたね、
はい、
でこちらの仙台でも、震度4ぐらいが出ましたけれども、人的被害は少しあったんですけども、死者というのはなくて、建物被害も、それほど多くはありませんでした。ただ、震度としては6強が発生をしておりまして、震度としては結構大きな地震だったという地震ですね。
そうですよね、はい、不幸中の幸いという感じがいたしましたが、
ただ瓦屋根とかですね、そういったものが非常に多く被害が出ておりまして、これは地震の特性にかなり関係するんですけれども、周期が1秒とか2秒っていう、それぐらいの揺れですと、建物、木造建物がですね、非常に大きな被害を受けるんですが、この地震についてはそれがあまり入ってなくてですね、もう少しこう高周波なカタカタカタカタというようなもの、地震波が多くてですね、そういう場合には瓦屋根なんかが非常に被害を受けます。
なるほど。
昨年の大阪府北部地震ですね、それも同様の傾向です。
なるほど。東日本大震災の時のように、はい、ゆっくりと揺れる、
はい、
あれは長周期地震ですよね、はい、でそれに対して短周期があるんですけれども、
はい、
やっぱりその短周期ですと木造の、低層の家ですとか、
そうですね、
その瓦屋根ってのはやっぱりこう重なり合ってるからあれですかね、ダメージを受けやすいんでしょうかね。
結局その揺れが増幅するかどうかなんですけども、やっぱりこうカタカタカタというふうな揺れになると、こう瓦屋根のこう重なったようなものとかがこう揺れが大きくなってしまうということだと思います。東日本大震災の時もですね、その長周期実はだけではなくて、いろんな周期のものがあって、建物を壊すようなさっき言った、周期1秒とか2秒のものもたくさん入ってるんですけども、
はい、
それが遠くまで行くと長周期だけが卓越するような形になって、東京なんかではそれがものすごく卓越したということだと思います。
そうでしたね、はい、なるほど。今回新潟の村上、
はい、
山形の鶴岡など、
はい、
やっぱり以前から の古い木造で瓦屋根というお宅が多かったので、
はい、
そういった被害も多かったということでしょうかね。
そうですね、古い屋根というのはやっぱりその瓦屋根も多いですし、
はい、
あと地震のたびによく言われるんですけども、1981年の建築基準が改正されたことによって、
はい、
それ以前の建物とですね、その以後に建てられた建物、これかなりこう強度が違いますので、
はい、
特にその以前に建てられた建物については、非常に注意が必要ということになります。
そうですよね、
はい
はい。
あとはですね、今回の震度がですね、6強という地震だったんですけれども、この地震に耐えたからといってですね、同じように将来の震度6強に耐えられるかどうかっていうのは、その保証は実はなくてですね、震度っていうのは地震の揺れの大きさで決まるものですけれども、地震のその先ほど説明した地震の特性ですね、そのどのぐらいの周期の波が入っているかとか、あと継続地震なんか継続時間なんかも非常に被害と関係します。
はい、
液状化なんかはですね、特にその継続時間が長いと被害がものすごく大きくなったりもするんですけども、そういったものが震度という指標の中では、明確にはこう違いが見えなかったりすることもあります。ですから今回の震度6強で家が持ったからとか、液状化しなかったからとか、 といって将来の震度6強でですね、そういう被害が出ないっていう保証はないので、まあ、そういったことも考えて、耐震対策をしっかりしていただく必要があるかなと思います。
そうですね、はい、もう本当にあの震度6強なり6弱の揺れというのは近年多くなってるんですが、その揺れに対する被害の状況というのはやっぱり その地震によってだいぶ違うものだなという印象はありますね。
かなり、人間もそうですけども、性格といいますか、そういうのが地震にもありまして、それによって被害の出方も違いますね。
そうですね、あの一様ではないんだなということを、実感しますけれども、それと、この地震の時には緊急地震速報が発令されました。
そうですね、あの仙台ぐらい距離があの離れていますと、その速報がですね、到達、地震の前にですね到達をして、携帯からちょっとあの嫌な音が流れたかなと思うんですけれども、そんなふうにあの地震の緊急速報ってかなり高度化をされててですね、昔と比べればあの地震の前にやってあの分かるなんてことはこう夢のようなあの状況だと思うんですけれども、それでもやっぱりそのそれを受け取ってからですね、その地震が発生あの感じるまでっていうのはそんなに長くはないので、
そうですよね、
そうするとやっぱりこうパニックになるとかですね、いろんなそこからどうしていいのか分からなくなった人もたくさんいると思うんです。でその後地震の後にもですね、家族とどうやって連絡取ればいいのかとか、いろいろ考えた人もいると思うんです。今回の地震はそれほど大きな混乱はなかったので、その身をもってそのですか、ね、リスクを感じた方っていうのはそれほど多くはないかもしれないんですが、実際にこう大きな地震が起こると家族と連絡取れなかったりとかですね、家族がどの避難所にいるのか分からなかったりとか、そういったこともありますので、やっぱりこう事前にこうそういった情報をちゃんと家族で確認し合って、それからいろんなことを想定して、あのその時どうしようかっていう考えてるか考えてないかっていうのは結構大きな違いですので、
そうですね、
具体的に準備は何すればいいかっていうのは、とにかく考えるっていうことがまずその時にどうするかっていうのを考えておくとか、確認するっていうのが重要かなと思います。
そうですね、お子様たちにもこれがなったらこうしようねということをあらかじめ家族会議のようなことで話し合っておくことっていうのは、とっさの時の行動に直結しますよね。
それをしていないともただパニックになってですね、ただこう身構えるっていうことにしかならないと思いますので、大事なことだと思います。
そうですね、今朝はまず6月に発生しました山形県沖地震関連のお話を伺いました。ありがとうございました。